이제 월드컵 3매경에 빠지신 분도 많으실 텐데요. 월드컵 경기보다 더 흥미진진한 사랑해 황금말 출발하겠습니다. 안녕하세요. 사랑해 황금말 진행役の 編集長ボトムトンガツキヨです。
네, 안녕하세요. 아시스턴트나 아유미です。
사랑하는 예쁜 이준짱です。
はい、今やワールドカップ三枚強に陥られている方も多くいらっしゃると思いますが、ワールドカップ競技よりももっと興味津々のサランヘヨハングマル出発いたしますというふうに言いました。はい、三枚強っていうのはこれいわゆる何々三枚っていう仏教の言葉だけど、韓国では三枚強、三名強、三名強っていうよね。で、まあ、ワールドカップ、日本はちょっと第一戦残念でしたよね。韓国は明日の朝が初競技ということで、ロシアと当たることになってるんですけど、まあ、今ちょっと韓国、やっぱり旅客船事故の追悼っていう問題があって、表立った応援をためらうような雰囲気があったわけですよね。で、それについて、事前にその公式サポーターであるプルグンガンマ、レッドディビスの代表たちが、犠牲者の遺族たちに慰労を伝えるためにあったんですけど、遺族側の方はどうか普段のワールドカップと同じ応援の雰囲気を続けてほしいというふうに願って普段通り行われることになって、ただしその街頭応援のメイン会場がね、犠牲者の焼香所が設置されている市庁前の広場を避けて、今回初めてクァンハムン広場でね、開催されることになったわけですよね。ということで、一応いつも通り行うんだけど、雰囲気的にはあんまり盛り上がらない、そういうワールドカップになるんじゃないかと思われてますね。はい。で、ワールドカップこれぐらいにして、囲碁感知コーナーを久しぶりにこの間やったから、囲碁も誤発想コーナーをやろうかと思ったんですよ。韓国で最近お寿司が美味しく食べれるようになったじゃないの。で、その話をしようかと思ったんだよね。私がそのブログなんかにお寿司の記事をあげたら、なんでマグロはないのみたいな質問とか、イクラやウニはないのかっていう質問があったんですけど、それが結構韓国のお寿司文化の特徴を表してるなと思ったんですよね。もちろんマグロがあるところも結構あるけれども、あんまりメインになってなかったりなかったりすることもあるっていうのが多いのは、実はね、韓国では独自の外食文化としてマグロだけを食べるマグロ専門店チャンチカゲが別にあってきたからなんでね。で、それは基本的に赤身のマグロが刺身として出てきて、お腹いっぱいそれを食べて、他にまあ焼きマグロとか天ぷらとかチゲなんかも一緒に食べたりする、そういったマグロだけを食べる店だったりするわけですね。それはマグロ専門の流通業者がね、まあトンオンチャンチとか結構70年代ぐらいから店舗を広げてて、マグロ専門店っていうのが定着してたので、私が来ただいたい20年ぐらい前にも実際マグロ店ありましたからね。最近は今言ったような寿司屋さんが増えてきているので、ちょっとチャンチ影は下火じゃないかなと思いますよね。ということで、まあ、何が言いたいかというと、マグロはそっちで流通してるから、あんまり寿司屋でマグロ食べるっていう雰囲気ではないっていうことですね。だから韓国のその生魚を食べる文化としては3種類あるってことになるよね。そのマグロチャンチカゲがあるし、それからフェチップがありますよね。これはもう韓国の昔からのコチュジャン入れてサンチュに包んで食べるフェチップ刺身屋さんがある。そして最近増えてきてるのがこの寿司屋さんなわけだけど、この最近の寿司屋さんはまあ回転寿司でもなくて、10ピース、12ピースとか手軽な個数をマノンとか12000ウォンとか安い値段で美味しく食べれるってことで流行ってる感じですね。ネタも悪くはないよね。韓国でこれだけ頑張ってるのかっていうぐらいに頑張ってる。ただし、ないのがイクラやウニになるわけですね。
回転寿司屋に行ったらありますよ。回転寿司で日本のチェーン店。ガッテン寿司とかスシロー、とか、
だから日本のブランドということでその日本であるものを出すのにこだわってんだろうけど、まあ韓国人の場合はそこまで食べようと思ってないから、普通の韓国人の回転寿司にはないんだろうと思うけどね。
でも高い、普通一皿1700ウォン、でいくらは2900とかになる。
あ、なるほど、
もっと高いとこは3000超えるし、ウニもすごい高い。ソンゲアルもう5000とかするでしょ。
ソンゲアルっていうね、
いくらはヨノアルです。で、なんか回転寿司にあってもあんまり出てこなくって、注文して作ってもらうって感じ。お店の主人とかが、あ、この人は食べ方ちょっとわかるんだっていう人に、新鮮なウニあるけどどうですかって聞いてきたりとか。 私はウニはちょっと苦手なんですけど、うちのアッパは好きなので、うん、くださいって言ってすごい食べて、
ね、私もウニは大好きなんだけどね。日本にこの間帰った時にイクラとウニを集中的に食べたよね。だから韓国で流通してきたものじゃないものがやっぱり食べにくいってことになるよね。それこそフェイチップに行ったらヒラメとかスズキとかね、まあ、タイなんか結構見かけるけどね、あとウロクロソイとかね、まあ、そういうのが刺身文化としては流通してるけど、日本の寿司文化みたいなものになってきたのは割と最近なので、だからまあアマちゃんで出てきたウニ丼なんかまさにもう夢のまた夢なわけですけど、まあ、これからじゃないの、まあ、これが韓国のお寿司事情っていう感じですね。はい、ということで今日は韓国の寿司屋さんの話だけど、まあ、これからだんだん日本的に食べられるようになっていくんじゃないかということを話してみました。それでは勉強ですね。おぬれハングンマイ。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
あなたリモコン見つけました？
単身リモコン찾았어요。
はい。どこでそれを見つけましたか？
어디서。
うん、それを、
それ。
これは？
이거。
あれは？
あれ。저거？
うん。それは？
그거。
そうだね。順番に言う。はい。見つけましたか？
찾았어요。うん。
冷蔵庫の中で。
냉장고안에서。
うん。あら、まあ、なんてこと？
아이고、마프소사。
はい、ということですね。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。前回に続いて夫婦の会話ですね。下宿の主人夫婦の会話で、今回もそんな難しくないので頑張ってくださいね。はい、それじゃあ聞いてみましょう。여보、나배고파。
아、나좀건드리지말아요、제발。
뭐하고있어？
아나 TV 보잖아요이거내가제일좋아하는프로그램이에요
간단하네아이디어ですか
여보って何て言うんですか
여보でいいんじゃない普通に、うん、
여보お腹減った
うん主語があったんだけどね
私お腹減った
はい、
はあ、日本語がわかりません
どういうこと
コンドリジマセよみたいなこと
そうだねわかんない意味的には説明してみて
鬱陶しいみたいな。
うん、まあ、ちょっと違うけど、まあ、そうだね。似たようなニュアンスだね。はい、そして？
あー、記憶にない。
はい、そして？
テレビ見てるじゃないの。
うん。
一番好きな番組なんだけど。
はい、ということですね。3行目が分かんなかったんだね。はい、じゃあ、韓国語でちゃんと聞き取れるように2回目聞いてみましょう。여보、나배고파。
아나좀건드리지말아요제발
뭐하고있어
아나 TV 보잖아요이거내가제일좋아하는프로그램이에요
はいどうですか韓国で
여보나배고파아나좀건드리지마세요제발
はい
뭐하고있어
아
나TV 보고있잖아
はい。
요이거제일좋아하는
주고
예아내가
응
제일좋아하는프로그램이에요
はいということですねはい。あ、日本語的にはその보고있잖아요っていうのが正しいんだけど韓国語的には進行形使わなくていいんだよねそれからあと、コンドリジマセヨって言ったけど、そこは敬語を入れなければ完成ですね。はい。じゃあ、完璧にするために、ゆっくりバージョンで聞いてみましょう。여보、나、배고파。
아、나、좀、건드리지말아요、제발。
뭐하고있어
아나 TV 보잖아요이거내가제일좋아하는프로그램이에요
じゃあ2行目を言って
아나좀건들지말아요
응건들지じゃなくて건들이지말아요네はいそして最後の行の最初の文
봐나 TV 보잖아요。
はい、そうですね。TV 보잖아요って言ったんだね。はい。ということで、じゃあ私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。おい、俺お腹空いたよ。
여보나배고파。
여보나배고파。
ああ、私ちょっと構わないでくださいよ。どうか。
아나좀건드리지말아요제발
아나좀건드리지말아요제발
何してるんだ
뭐하고있어
뭐하고있어
아私テレビ見てるじゃないですか
아나 TV 보잖아요
아나 TV 보잖아요
これ私が一番好きな番組ですよ
이거내가제일좋아하는프로그램이에요
이거내가제일좋아하는프로그램이에요
はい、じゃあ単語뭐죠
単語と表現ですね
はい
여보
夫婦間で呼ぶあなた、お前、おい、ねまあ、呼びかけだからおいっていう風にもできるんだけど여기보시오の省略形だって昔言ったことあるよね여보という風に言いますねじゃああなた今日は早く帰ってらしてね
여보오늘은일찍오세요
はい
배고프다
これはもうペーっていうお腹がコプだ空いているっていう状況でくっつけてペゴプだって言っちゃうわけですねだからペガコプだの縮略形だってことになりますね空腹だひもじいということですね。なんかお腹がペコペコですよみたいな音のニュアンスが似てるから韓国人すぐそれを覚えるんだよね。じゃあ腹減って死にそうだ。
ペコパソ죽을지경이다。
はい。
コンデリだ。
はい。これはね、いじくるって意味なんだよね。傷をいじるとかそういったものをコンデリだになるしね。触るとか刺激するとか手を出すとかね。じゃあそっと触れるってなんて言いますか。
살짝コンデリだ。
はい。じゃあ感情の場合、人を怒らせる。
남을건드리다。
はい。
뭐뭐지말다。
何々するのをやめるですね。何度も出てきてますね。
제발。
どうか、どうぞ、何とぞ、頼むからっていうお願いする言葉ですけど、これ以外にアムチョロっていうのもありますよね。
プディとか。
うん。まあちょっとニュアンスがそれぞれ違うんだけど、プディの方がちょっと硬い感じがする。チェバルってなんかちょっと切実な感じがするよね。はい。
TV。
これはもう英語の T と V の TV ですね。だからテレビ。テレビっていうのは日本的な言い方として使わないようにしようっていうのがあるんですよね。だからテレビジョンっていう英語で言うか、TV というか、TV というか、どっちかですよね。はい。
いいこ。
これですね、すんちゃんが苦手な。それは何ですか？
くご。
あれは？
ちょご。
はい、ということですね。もうバッチリだね。はい。
제일
これはもう何回か出てます。一番ということの第一ということですけど、まあ、最もってことですね。だから、제일좋아하는プログラムということですね。はい。
プログラム。
プログラムっていうとなんかこう、式順みたいな感じがするし、あと、コンピューターのプログラムみたいな感じがするけど、基本的には番組の意味で使われるんですね。これを縮略してプロというふうにも言いますね。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あゆみちゃんからですね。
여보、나、배고파。
아、나、좀、건드리말아요、제발。
뭐하고있어
아、나、TV 보잖아요。이거、내가제일좋아하는프로그램이에요。
はい。じゃあ、交代して、つんちゃんから。
여보、나、배고파。
아나좀건드리지말아요제발
뭐하고있어
아나 TV 보잖아요이거내가제일좋아하는프로그램이에요
はいそれじゃあ다음은뭐죠
はい文型練習ですね
はい実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね練習用に敬語に直してますけども最初にあなた、ね、そのまま予防ですね。あなた、私、何々しましたよ、ですね。何々ですよ、ってことね。はい、じゃあ、行ってみましょう。
여보、나、배고파요。여보、나、피곤해요。여보、나、짜증나요。
うん。피곤하다。これは疲れたということになりますね。そして、짜증나다というのは、まあ、苛立つという言葉なんだけど、結構、韓国ではしょっちゅう使われる言葉でね。ああ、짜증나。腹立つみたいな意味になるよね。はい、ということです。じゃあ、続いて、誰々、ちょっと構わないでくださいよ、どうか、ですね。
나좀건드리지말아요제발내동생좀건드리지말아요제발 우리 강아지 좀 건드리지 말아요 제발。
はい、ね、동생ですね。私の弟か妹ですね。そして、우리강아지、うちの子犬ってことですね。うん、ケーというとちょっと可愛くないけど、강아지っていうと可愛い感じがしますね。
じゃあ、正犬はなんて言うんですか？
ケー。
우리집ケー。
ケーだよ。
うん、우리집ケー。それか名前で言うとか。
悪口と間違われない名前で言った方がいいね。
子、うん、猫はなんて言うんですか？
セッキコヤン。
そうだ、
ね。カンアジみたいな呼び方ないの？
カンアジみたいな。そうだね。マンアジとかソンアジとかあるけど、セッキ
コヤンはないね。ないね、
うん。ソンアジっていうのが牛の子供で、マンアジっていうのが馬の子供ですよね。はい。ということで、じゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
여보나배고파요。
はい。じゃあ練習してみましょう。
배고프다。
여보나배고파요
피곤하다
여보나피곤해요
짜증나다
여보나짜증나요
随分疲れてんね はい
나좀건드리지말아요제발
はい練習してみましょう
나
나좀건드리지말아요제발
내동생
내동생좀건드리지말아요제발
우리강아지
우리강아지좀건드리지말아요제발
はい、ということですね。じゃあ下の方で考えてみてください。
우리고양이좀건드리지말아요제발
はい、
言うと思った。
猫噛まないでくれってことですね。はい、それじゃあ
お便り質問コーナー
はい。お便り質問コーナーですね。じゃあ、最初のお便りをあゆみちゃんの方から読んでもらいましょう。
川野さんからのお便りです。
はい。
友人に教えてもらい初めて視聴しました。136号で誇らしいをチャランスロプタとありますが、韓国語教室の先生も個人レッスンの先生も、クンサハダを使うと言われます。自慢しているように聞こえるから、実際の韓国の方はどうなのでしょうか。
はい、ということですね。まあ、これはチャランスロプタ、の言葉をあまり使わないってことが言いたいんだろうけど、まあ、誇らしいはチャランスロプタであるのは間違いないわけですよ。クンサハダって言ってしまうと別に誇らしいの意味にならないので、で、まあ、チャランスロプタって言うとちょっと大げさな感じがするからね、誇らしい。で、私たちは誇らしい手ぐっきの前にというの国旗に対する敬礼があるけど、そういう雰囲気もするし、そういうちょっと大げさな言葉よりは、クンサハダっていうのはまあ、素敵だとかかっこいいっていう俗語的な表現なんだけどね、まあ、そっちをもっと使うんだみたいな。のことを教えてくれたのかもしれないですけどね。まあいずれにしても誇らしいって言いたいときはチャランスロプタと言うしかないということになりますね。はい。じゃあ続いてこっちの質問にちょっと私も準備を一生懸命したんですけど、私が読みますね。韓国にお住まいの広畑優子さんですね。初めて聞きました。韓国に来て14年目ですが、美容室に行くのが苦手です。知っている語彙があまりにも少なく、色気、色気と言ってる間に、イメージとは全く違う頭になってしまいます。美容院で使う表現が知りたいです。ということですね。どうもありがとうございました。はい、ということで調べましたね。基本単語から言いますけど、まず、美容室って何ですか、あゆみちゃん。
美容室。
はい。で、美容院という言い方がちょっと日本と違う言い方しますよね。何ですか？
美容院。
はい。これおばあさんとかおばさんとか使う言葉。はい。そして、美容師さんですね。これは？
美容師。
はい。じゃあ、基本的な動詞の使い方として、髪を切る。
盛りるざるだ。
はい。カットは？
コット。
コットになるのね。パーマをかける。
パマる肌。
はい。かけるとは言わないということになりますね。パーマをするということになります。そして、基本的には、カタカナ用語はそのまま言うといいわけだけど、うん、ヘアスタイル。
ヘアスタイル。
うん、ヘオになりますね。トリートメント。
トリートモント。
モントになるんだね。うん、はい。じゃあ、これは私なんだかわかんなかったの今回初めて知りました。縮れ毛を矯正すること。
メジック。
はい。メジックって言うんだね。
マジックから来てるんだと思いますけどね。
なるほど。手品ってこと。
そう。メジックストレートって言うんですよ、昔。
そうね。メジックストレート。
メジックストレート。
つまり、縮れ毛だったのがストレートになった。
多分、メジックストレートを短縮して今、メジックって言ってるんだと思います。
ね、はい。これなんだかわかんないですけど、デジタルパーマ。
デジタルパーマ。
はい。シャンプー。
シャンプー。
ヒゲ剃り。
ミョンド。
ミョンドっていうのは、面刀と書くわけですけどね。ヘアアイロン。
チョンギモリインド？うん。初めて聞いたけど。
普通にコデギとかじゃないの？
あ、コデギっていうね、うん。そっちだ。
辞書だからじゃないですか。うん、初めて聞きましたよ。
コデギっていうね。うちの娘も毎朝使ってるよ。はい。エクステですね。これなんかくっつけるんでしょ？
エクステ。
はい。続いて髪型の種類を調べてみました。ストレートヘア、まっすぐな髪ですね。
センモリ。
はい。ストレートのことですね。パーマは言ったね、じゃあ。ストレートパーマ。
ストレートパーマ。
はい。ロングヘア。
ロングヘア。
ミディアムヘア。
ミディアムヘア。
ショートヘア。
ショートヘア。
ベリーショート。
コットモリ。
うん。カットした頭ってことですね。
これがショートカットだと思うけど、カットモリっていうのが。
はい。セミロング。
キンダンバル。
はい。タンバルっていうのは単発という意味になるわけですね。ボブ。
ボブダンバル。
はい。で、プチンモリって何？
くっつけるんだと思いますよ。じゃあ。つけ毛ってことじゃないですか。
エクステみたいなもの。エクステーション。
同じ気がする。
うん。これね、わし間違った言葉なんだよね。スポーツ狩りってなってんだけど、はい。
スポーツ盛り。
はい。わしスポーツカットっていう感じの爽やかな感じにしてほしい。ちょっと坊主頭されたことがあってね。恨みの言葉ですね、これね。はい。坊主狩り。
みんもり。
はい。見ろったってことね。もう、バリカンでぐーっとなくしたって感じの言葉ですね。はい。角狩り。
サンゴ盛り？
うん、これ知らない。
私も知らない。
そりゃそうだ。丸狩り。
さっぱり。
これはね、
これは
お坊さんですよ。
言う言う、うん。罰ゲーム。
そうだね。
さっぱり。
うん。日本でもあるじゃない、うん、バリカンで丸刈りにするってやつ。それですよ。はい。で、続いて髪の色ですけど、まず茶髪。
カルセンモリ。
はい。褐色の頭ってことですね。金髪。
クンバル。
ツートンヘア。
ツートンヘア。
うん。カラーリング。
四色。
はい。染色ですけどね。四色ですね。で、染めることを
四色肌。
はい。四色をするってことですね。うん、そして、白髪染めですね。
ヒンモリ四世。
はい。ね。そして、髪の部分ですけど、前髪。
アンモリ。
後ろ髪。
ティンモリ。
横の髪。四
モリ。
はい。で、分け目。
カルマ。
襟足。
モクトルミ。
もみあげが結構あったね。もみあげ。
キンミンモリ。
と、
キンミトル。
それから、
サルチョ。
うん。というのは
知らないけどね。
私も知らない。はい。で、これ毛先を揃えてくださいって時の毛先。
モリック。
はい。髪の端ってことになりますね。それから表現になりますね。よく使う表現として、少しだけ切ってください。
조금만잘라주세요。
はい。揃えてくださいとか、整えてください。
다듬어주세요。
はい。다듬다っていうのが、整えるっていう意味なんですね。だから普通に髪の毛で言うと、バラバラになってるのを揃えることになりますね。軽くパーマをかけてください。
가볍게パーマ해주세요。
はい。で、これだけは私よく使う。昔髪の毛多くてよくすいてくれっていうのを言わなきゃならなかったんですよ。最初わかんなくてね。そのハサミ、そのハサミとか言ってた。すきばさみを指さしてね。で、これはね、すっていうのが髪の毛の濃さのこと言うんですよ。で、すちまんたとかすちちょったっていうのが髪が濃い薄いって言うんだけど、で、すちょんちょじゅせよって言うんだよね。すいてください。
すちょじゅせよ。
はい、ってことね。すちゅちょじゅせよってことだよね。はい、ということで、これもよく使う表現でしょうね。この写真のような髪型にしてください。
이사진처럼해주세요。
はい。ね、色気、色気ってことですね。で、もう少し短くしてください。
조금더짧게잘라주세요。
はい。もう少しっていうのを、조금더っていうに、少しもうっていうってことね。そして、これも重要ですね。あまり短く切らないでください。
너무짧게자르지마세요。
はい。じゃあ、それに主語をつけてね。前髪はあまり切らないでください。
앞머리는너무짧게자르지마세요。
はい、ということですね。もうこれは4머리、2머리とそのまま続ければいいですね。はい、じゃあ、これは私なんかよくわかんない表現だったんだけど、傷んでるところだけ切ってください。
상한部分만잘라주세요。
はい。で、상한っていうのはまさに食べ物が傷んでる時に
使う、ね。髪、傷んでる髪のところを切るんですよ。
はいはい。ね、大事なことだ。はい。眉毛を整えてください。
눈썹정리해주세요。
順に整理してくださいってことですね。ヌンソップっていうのは眉毛だよね。だけど、まつ毛のこともヌンソップって言うんだよね。ソンヌンソップっても言うけど。だから、ヌンソップパーマとかっていうのがあったけど、まさか眉毛パーマするわけないでしょ？
まつ毛パーマ。
だよね。ヌンソップパーマって言うんだよね。眉毛なのかまつ毛なのかってドキドキしながら頼まなきゃなんで。はい。じゃなくて、まつ毛の方はソンヌンソップって言えばいい。中の眉毛ってことだね。はい。はい、ということで以上です。あとなんか付け足すことありますか？
こんなに知ってても、
うん、
写真のだけ覚えてたり、
うん、この最後のやつ。
まあそれは武器だね。写真持っていけばいいんだもんね。
でもならないけどね。
うん。
写真ちゃ
その時に必要なんだよ。だからもう少し切れとか、ああ、そこまで切るなとかね。はい。 ということで今回は美容室での会話について集中的に勉強してみましたね。結論はそんなに必要ないよって話だったけど。はい、ということでこういった質問ぜひ受け付けてますのでしてきてください。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。
さらへよー。